特集、地域でつながって支え合いのまちづくり。一人暮らしや高齢者のみの世帯が増えている中で、地域の困ったの声を受け止め、解決につなげる活動が重要になってきています。医療生協の支部と訪問看護ステーション、そして地域の皆さんが連携した取り組みを紹介します。写真があります。説明。医療生協埼玉、深谷生協訪問看護ステーションと書かれた看板の両脇に、笑顔で立つ支部長と5人の職員です。写真終わり。支部と取り組むまちづくり。深谷生協訪問看護ステーションは、深谷市で唯一の医療生協埼玉の事業所です。職員は支部の健康チェックや班会に参加するなど、支部とのつながりを深めてきました。開設から6年、住み慣れた自宅で最後を迎える利用者も増えています。職員からは、お亡くなりになった後、ご家族は大丈夫だろうか。看取り後、ご家族との関係が途切れてしまうのは残念。組合員の活動を通してつながりを継続したいという声が出てくるようになりました。そのような中、訪問看護ステーションの職員の会議で、組合員が一人暮らしの人の話し相手になるなど、地域で見守り活動を行っているということが紹介され、元気な組合員さんに在宅で療養している人の見守りをお願いできないだろうかという案が持ち上がりました。この提案に支部が答え、在宅療養者への定期的な訪問による見守りが始まりました。見守りを重ねて生まれる信頼。日中一人で過ごす利用者 A さん、病気の進行とともに足腰が弱くなり、家の中で転倒することもありました。そこで支部長の桂川雅宏さんが週2回、話し相手になったり、身の回りのお手伝いをしながら見守りをすることになりました。A さんが飲み物をこぼし、体が思うように動かなくて困り果てていた時に訪問があり、ほっとしたこともあります。桂川さんは、大したことはしていないのですが、いつもありがとうと言ってくれます。何かあればすぐに看護師さんに電話して相談できるのが心強いです。と言います。看護師は、A さんが桂川さんに厚い信頼を寄せていることがわかります。お互いにリラックスした時間を過ごされているようです、と話します。地域の組合員による見守り活動は、医療生協ならではの支え合いの活動だと実感する経験です。訪問看護ステーションと支部では、高齢で一人暮らしなどの気になる人の情報を支部長会議などに持ち寄り、対応を考えていきたいと、今後の構想を膨らませています。写真があります。桂川さんと利用者 A さん。桂川さんから吹き出し、支部活動の担い手を増やして取り組みを広げたい。みんなが安心して生活できるようにしていきたいですね。説明。マスクをした桂川さんと、桂川さんを見つめる A さんです。写真終わり。コロナ禍だからこそ励まし合う地域生き生き交流会。長引くコロナ禍により、精神的な障害を抱える人や、医療的ケアが必要な子どもの心や身体への様々な影響が見られています。また、障害者が食品や手芸品などを生産する作業所では、イベント中止や販売店の休業などで、 商品の販売ができなくなり、収入が減り、働く喜びを感じる機会が少なくなっています。さらに、組合員の中には、人との交流が減り、引きこもりがちになったり、日常生活での活動量が低下し、フレイルの進行が心配される人も出てきました。そこで昨年7月、利用者や地域の人が励まし合える場をと訪問看護ステーションと支部などが協力し、第1回深谷生協訪問看護ステーション地域生き生き交流会を開催。約150人が参加しました。会場には300年以上もの歴史を持つ7通目酒造跡を借りました。新型コロナウイルス感染防止対策のため、広くて風通しが良い場所を探していたので、天井が高く木造で雰囲気の良い蔵は会場にぴったりでした。作業所のクッキーやパンの出店コーナーでは、利用者や作業所の職員が販売で参加。また、看護師や理学療法士などによる介護相談やフレイル予防のコーナーも企画しました。この日のために介護タクシーを手配して、わざわざ参加してくれた訪問看護の利用者もいました。さまざまな地域のつながりを生かし、地域が生き生きする、みんなで支え合う、まちづくりの取り組みが広がります。写真が3枚あります。1枚目、会場の酒蔵跡。2枚目、NPO 法人のクッキー販売コーナー。3枚目、職員による相談コーナー。写真終わり。